ボンビ、郵便番号 908-01、瀬尾市豊海。これが安の現住所なんだけど、はい、当然架空のもので、うん、まあやっぱり今回の連ドラにおいては原作とは違って物語の舞台は特定していないということでね、はい、まあ小説通りの広島にしなかったっていうのは、うん、基本的にロケ地が静岡でね、うん、まあ知る人ぞ知るっていう場面も多い。だから広島っていう設定にしてしまうとどうしても違和感がある、うん、かといって広島までロケに行くっていうのはスケジュールとかいろんなところで不都合も多いと、ということでどこの県かっていうことすら明らかにしてないっていうのがね、ちょっとそのあたり入り込み方が浅くなってしまう部分もあるんだけど、
どこなんやろうと思いますもんね、うん、ただ標準語みたいなこう関東弁というかね、うん、そういうのを喋ってるんで、でもそれをこう静岡やって設定してしまえば、うん、逆に今度東京行くのにそんなに寂しがらんでやろうっていうにもなってしまいますし、
そこが一番のネックなんでね、でまあなんといってもね、いわゆる古き良き田舎っていうそういう佇まいっていうのも欲しいし、そこに住む人の人情っていうのもね、そうでなければいけない、まあこういう設定にせざるを得なかったと、うん、なんといってもね、坂本由美を駅で出迎えるあのシーンっていうのはすごいというか、なんというか、
そうですよね、もうあれこそ田舎の人たち丸出しってみたいな感じでしょうね
そのあたりに関して公式サイトの撮影レポートでは、アキラがお嫁さんを連れてくると駅に大集合した安の友達をたくさんのエキストラさんに演じていただいたのですが、こんなに俺は言いふらしていたのかと、あまりの人数に内野さんびっくり。今からこの電車でアキラが京王での美人のお嫁さん連れてきます。美人なんでしょうねとか言ってお祭り騒ぎのように盛り上げてくださいねと、エキストラさんたちとシーンのお芝居の打ち合わせをされていました。こんなに派手なお出迎えに対して当のアキラ君、なんかイベントでもあるのと笑顔で一言。実際にお客さんも乗っている電車をお借りしていたので、大勢のエキストラさんたちのいるホームにちょっと戸惑われている方もいたようです。
その電車乗ってみたかったんですね
ちなみに、うん、あの駅のロケ地っていうのは伊豆急行の片瀬白田駅、
はい、
風情たっぷりのところなんで、 CM とかね、いろんな映像にも使われてる知る人ぞ知る駅なんだけど、
行ってみたいなと思いますもんね。
そして物語としては、まあ案の定というよりは、これは見ている方もちょっと意外だったんだけど、うん、安が由美に対して7つも年上の小ぶつきの、まあ嫌悪感を丸立ちにするというか、
はい、
まあそのあたりはね、それこそちっちゃなことは気にしないっていうのが、まあ安のいいところのように思ったんだけど、
はい、まあただね、安自分の中で勝手にこう嫁さん像を膨らましててね、うんうん、あちこちに言うてたじゃないですか。やっぱり安っていうのは一回言い出したらこうなかなか曲げられへん人なんでね、う
ん、まあなんと言ってもね、安にとっては美佐子、まあそれが一番の嫁さんであり、そしてその息子である明はやっぱり自分の嫁さんに美佐子に似たような人を選んでほしいと、
うん、
ただ確かに明にとっては母親の記憶っていうのはほとんどないわけで、うん、ここらはね、美佐子という人物に対してどれだけ接してきたかっていうことで差が出てしまうのはやむなしなんだけど、はい、ただまあいろんなことを含めて、うん、あの坂本由美がズバリ安に言ってたっていうのはね、
うん、
これはある意味拍手もんだったんだけど、
はい、そうですね、
うん、でそんな坂本由美を演じる浮石和恵自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、
はい、
台本を最初に読んだ時、母の愛を描いた物語というのはよくありますが、ここまで強烈な父の愛を描いたものはあまり印象になかったので、すごく素敵なお話だなと思いました。そしてぐいぐい台本に引き込まれていきました。父がこう思う気持ちというのは子供はなかなか気づかないかもしれない、うちもそうだったのかもと自分の身に置き換えて考えながら読んでいきました。ちなみに吹石和恵の父親っていうのはね、
はい、
元近鉄バッファローズの選手で現在は東北楽天ゴールデンイーグルスのスカウト、うん、吹石徳一、
はい、よく知ってます。でもあの顔からよくこんな綺麗なベビーが生まれてきましたね
で、うちは仕事柄家にいないことも多く寡黙な父だったので、たまに部屋で二人だけになると気まずくて何を話したらいいのかなと思うくらい、どう接したらいいかわからない存在でした。でも大人になるにつれ親子って楽しいなと思っています。私も働き始めて15年以上経つので、お互い社会人として一緒にご飯を食べながら話をするのがとても楽しいです。今が一番父との関係が楽しい時かもしれないですね。それからトンビという物語の魅力は、愛は伝染していくというところでしょうか。家族って育つんですねというセリフが1話であったのですが、親が子を愛し、その子がまた親になり、新たな親の愛が生まれるというところを描いているだけなのですが、そのつながりがいいのではないでしょうか。そしてラストのアキラのナレーション、これはトンビとタカが旅をした物語、旅なのだからいつかは終わる、だけどそのことを俺は 俺はすっかり忘れていたんだって思いっきり死亡フラグを立てたセリフ、
はい、
案の定すぐさまヤスはクズ嫁の孫を助けようとして荷物の下敷きに、
あのまま亡くなってしまうっていうのもそれはそれでまたなんかちゃうな気もするんですよ ね、
まあなんといってもね、うん、最終回は90分スペシャル、
はい、
まあ回想だけに出てくるっていうことじゃね、うん、ちょっと物足りないんで、
はい、
やっぱりあそこは一命を取り留めて、
はい、
元気なヤスに戻って、うん、また一波乱二波乱と、
はい、
ということで何はともあれトンビ最終回最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね、
はい、はい。